おはようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳、有機暦を群馬県富岡市にて制作しています。先行予約でご購入いただいた有機暦2026の発送は、昨日すべて完了しました。明日からは9月9日の発売日へ向けて、書店やご委託先への納品の旅が始まります。より多くの方に最新型有機暦をお届けできるように引き続き動き続けてきます。で、このラジオ聞く暦では毎朝10分の暦レッスンをお届けしています。日曜日の今日はリスナー様からお題をいただいてのフリートーク会です。他人の探し物に付き合っている最中に自分の探し物がひょいと出てくるっていうこと、この世界の不思議な仕組みだったりします。気になることや聞いてみたいことあればコメントにてお題をください。早速、ともりんさん、おはようございます。もんさん。もんさん、あきさん、くーさん、けんさん、インディーさん、コンサートさん、おはようございます。ディオさん、ふみえさん、おはようございます。ありがとうございます。ちなみに、皆様、昨日の大吉日は、充実させられたでしょうか？まだまだ、大吉日って何をしたらいいのってご質問いただく機会結構あって、その度に、歯ブラシ交換がいいですよって、ご提案するんですが、やっぱね、大吉日という言葉に引っ張られて、より良い、より立派な、より大きな予定を入れないと意味がないって考える方は結構いらっしゃるんですが、それは全然誤解で。なんかできると、その動いた分だけ人の運って動くんですよね。だから大げさな話、日々動き続ければ人って、腐らないし、困らないし、縁も運もずっと成長し続ける。ところが、毎日頑張るのはちょっときつい。精神的にも肉体的にも無理がある。また、毎日動いてしまうことで、動かないという行為がおろそかになってしまう。動くためには動かないが必要。これ陰陽の法則で、絶対的な自然界の真理です。で、そう考えたときに、じゃあいつ動けばいいの？何かやれば何か起こるんだよね。その何かをどのタイミングでやればいいの？って時に役立つのが暦であり、大吉日という目安です。特にね、昨日の大吉日、ちょっと気になって、チャット GPT に調べてもらったんですよ。年に一度の処暑という二十四節気と、2ヶ月に1回の木の枝の日、それと1ヶ月に約1回の新月と、12日に2回。だから約6日に1回の一粒万倍日。それと3ヶ月に1回来る繁忙、運が動くこのタイミングが、重なる確率ってどれぐらいなのって、チャット GPT に計算してもらったら、47秒の思考時間の後に、ざっくり平均して1万年に一度クラスっていう答えが返ってきまして。で、難しいんですって、特に一粒万倍日も新月も、きっちり等間隔でサイクルしてるわけじゃないから、なかなか難しいと。なのでこれ実例ベースで回数数えてみると、だいたいどれぐらい何日周期概算教えてっていうふうに聞いたら、 3分10秒の思考後に、2000年から2030年までの間でこの5つの縁起が重なるのは、実例は昨日8月23日だけ。2000年から2030年の間でこの5つの縁起が重なったタイミングは、2000、 昨日の8月23日しかない。だから体感的な実際にあった実例ベースでの再現周期は数十年に一度。だから僕なんてもうすぐ50になりますからね、50歳に。そうすると同じぐらいの大吉日がもうまた人生のうちにあと1回来てくれればいいぐらいっていうレベルでの大吉日だったもので、そういうタイミングを見つけて、じゃあ動くか、どうせやるんだったらこのタイミングでやろうかぐらいの感覚で過ごしてもらえれば十分運は動くんですよね。大吉日だから大きなことをやらねばならない、小吉日は小さなものことをやらねばならないじゃないんです。そういう感覚で意識していただけると、もう次の大吉日も分かってますからね。1ヶ月後は言い過ぎか、1ヶ月半後ぐらいにまた大吉日来ますから。下半期には昨日で4回中の1回が終わったから、あと3回大吉日ありますからね。ぜひぜひ自分らしい予定で大吉日デザインをしていきましょう。あ、皆様ありがとうございます。どこまで言えたんかな、デュオさん言えたかな、ふみえさんおはようございます、浅なじさいさん、六等星さんおはようございます、小川智美さん、マイクさん、カブさん、みかんさん、ゆうさん、コットンテールさん、おはようございます。日曜日の朝は、お題をいただいてのフリートーク会、やらせていただいております。リオさん、昨日の大吉日、車の納車日でした。これから長い相棒となるので、良い日が納車日になり、嬉しかったです、とのこと。いや、おっしゃる通りで、いつ納車してもいいんだったら大吉日の納車いいですよね。大安ではないかもしれない、それでも大吉日であることには間違いなしです。ちなみに今背景画像になっているこの写真は昨日僕が下ろした靴べらです。古道具屋さんで手に入れた靴べらをお清めして、で革でね、革の紐でカスタムを施して、で会社玄関に置きました。新しい靴べらです。めちゃくちゃ可愛いです。玄関に来たらこれで靴べら使っていただけますので、ぜひ西企画にもお越しください。あきさん、昨日は普通に仕事でした。僕もです。朝から晩まで普通に仕事でした。夜に有機暦の使い始めの儀に参加させていただきました。満足して終われた吉日でした、とのこと。いや、もう大吉日であろうが何だろうが、仕事、子育て、介護、看護って関係ないですよね。お構いなく続いていきます。昨日も久しぶりにナスとひき肉のココナッツ煮込み作ったし、昨日も洗濯2回したし、昨日も朝ラジオして、昨日もずっと発送作業やって、当たり前に日常って続くものですが、それとは別に大吉日を過ごすのって割と簡単で、その秘訣はでも僕は一つしかないと思っていて、大吉日に頑張るんじゃなくて、大吉日を迎えるまでの日々を頑張る。それでね、大吉日がめっちゃ充実するから、当たり前に仕事をし、当たり前に暮らしていても大吉日をプラスアルファで楽しめるようになるから、これおすすめです。特に僕レベルの他力本願な人間になれば、大吉日までに自分が頑張るじゃなくて、大吉日までに周りに頑張ってもらう。そうすると大吉日を迎える前にいろんな準備が終わって、大吉日、自分が頑張った分じゃなくだけじゃなくて、他人にも頑張ってもらった分まで楽しめる。 これ最高の秘訣だと思うんですけど、いかがでしょう。昨日は告知だけで3件あったのかな。大吉日からお知らせを始めましょうっていうそのイベントがオープンなものとクローズなもの含めて3つあったんですが、昨日は例えばあれだ、大阪イベントだ、有機コミフェス大阪のイベント告知、昨日からスタートしたんですが、僕何もやってないですからね、ご協力いただいて22日までに準備を整えて23日にリリース、そうするともういろいろとリアクションもいただいて、僕はただありがとうございます、ありがとうございますって言ってればそれで済むっていう、このね、最上級の大吉日デザイン、ぜひぜひ皆様おすすめでございます。コンサートさん、7月に催事で有機小読みに出会いました。まだその日を見るだけで何を記入したらよいか分かりません。皆さんどんな使い方をしていますか。何を記入したらよいかわからないときは、記入できる何かをまず見つけるのがいいです。どんなことを書くべきか、その書くべきことがないじゃなくて、書くべきことがある、それを有機小読みに記入していくのが良いです。その最も代表的な例が誕生日なんです。誕生日っていうのが自分固有の大吉日。そうすると誕生日にこの日が私の誕生日ですって書く必要はないんです。その誕生日の1ヶ月前のカレンダーのところに、誕生日まであと1ヶ月、何する、どこへ行く、何を買う、どんなケーキにするって書いておきます。これが基本的な有機小読みの使い方です。またもう今の現時点で確定しているのが、吉方位旅行へ行くならば2025年11月が理想、これもね確定なんです。でも11月のところに吉方位に行くって書くんじゃないんです。吉方位旅行計画の確定に最も理想的なのは2ヶ月前、だから9月のところに吉方位旅行計画の確定っていうことを書くんです。別にどこでもいいですよ、一番最初のページでもいいんです。吉方位旅行に理想なのは11月、その計画を確定させるのに理想なのは9月。この何を書くかを考えるんじゃない、もう書くことが決まっている、それをどこに書くかを探していくっていう感じです。何でもいいんですよ。歯ブラシ交換するでしょ。次の歯ブラシの交換は10月に木の根の日があります。その日がいいです。他に別に歯ブラシじゃなくってキッチンのスポンジでもいいでしょ。いいです。自分の中で決まってるって思ってなかったとしても、1年間同じキッチンの洗い用スポンジを使い続けるってこと少ないと思うんです。また1回か2回は変えた方がいいです。いつ変えるか。次の木の根の日がいいです。スポンジを交換するという事実はもう確定しています。この確定した事実を有機小読みのどこに書き込んでいくのか、それを考える感じです。他にもいっぱい決まってることはあるはずなんです。例えばヘアケアの一環として美容室を予約するのかもしれない。美容室の予約で一番おすすめなのは土曜です。3ヶ月に一度やってくる土曜中に美容院に行くのって理想です。古い季節の汚れを落とし、新しい季節を迎えるための準備を整えるのに土曜がいいです。そうすると土曜中に美容室の予約っていうのを入れるわけですが、そのためにはじゃあいつその電話をするのかメールをするのかっていう予定が必要ですよね。美容室さっと行ってはいどうぞって言ってもらえるってこと最近少ないから、事前に予約が必要ですよね。 これって全部考えなくても決まってることじゃないですか。そのじゃあ美容室の予約を何月何日にしようかを考える感じです。どうしても暦と聞くと難しそうに感じてしまったり、何を書いたらいいかわからなかったりで戸惑ってしまう方いらっしゃるんですが、そこはね、あんまり暦に忖度しなくていいです。暦様に合わせて私が書くべきことを決めなければならないじゃないんです。暦があなた様に合わせるんです。自分の運はまず自分で決めろ。それどういうことかっていうと、もう美容室には行く、スポンジは交換する、歯ブラシも交換する、誕生日には自分へのプレゼントやケーキを用意する、これもう確定です。それをどこに書くか、自分で決めたことを暦のどこに書くか、これが運のデザインでありスケジューリングの肝になります。分かりにくかったらまたご質問ください。カブさん、昨日は有機暦使い始めの儀に参加できませんでした。ラボのメンバーの方から2023年のインスタライブ有機暦使い始めの儀アーカイブがあることを教えていただきました。それを聞きながらできましたとのこと、ありがとうございます。でも、そうか、昨日中にやっておきたかったのか、カブさん的には。アーカイブの準備は整えてあるので、今朝ね、今朝のスラックにお知らせする予定でした。でも、昨日やっていただけたならありがたし、ありがとうございます。もうでも、いいですね。その、別のメンバーの方から教えてもらえるって、誰だその素敵な人は。素晴らしい連携をありがとうございます。ジャズさんおはようございます。スプラッシュさんおはようございます。コンサートさん、そのようにやってみますとのこと。そうなんです。とにかくね、何を書こうかは考える必要なし、書くべきっていうかね、その書くことはもう決まっていることなんです。とはいえね、今日も朝起きるとか今日も夜お風呂に入るとかっていうのは決まりすぎていることだから、わざわざ暦に書かなくても覚えていられるじゃないですか。そうじゃなくて、例えばビアガーデンが9月の16日までであるを調べてみたら、高崎高島屋のビアガーデンっていうのが確か9月の16日までだったんですよ。これもう確定じゃないですか。そうすると、じゃあいつまでに行けばいいのかが決まるわけです。9月の16日までに行けばいいっていうのがもう勝手に決まってしまいます。とはいえ、9月の16日までに行けばいいって暦に書いたところで行く予定にはならないから、じゃあいつ行こうかなってなって、その予定、じゃあ9月の12日にビアガーデン、最後のビアガーデンに行きますっていうのを自分の暦に書き記すと良い感じなんですけど、ちょっとビアガーデンの例え話じゃ軽薄すぎましたかね。もうちょっと真面目なやつ、もうちょっと、あ、そういうことねってみんなにちゃんと納得してもらえるような例え話。そうだ、自分にとっての思い出の記念日ってありますか？誕生日だけじゃなくって、例えば結婚記念日であるとか。コンサートさん、ビアガーデンの例えで分かりますとのこと、ありがとうございます。でもそれ以外にもね、ビアガーデンの締め切りだけじゃなくって、自分にとっての記念日ってあるはずなんですよ。会社の設立記念日かもしれないし、結婚記念日かもしれないし、何かしらのね、メモリアルな日っていうのがあって、それは基本的に自分の結婚記念日なんて暦に掲載されていないじゃないですか。でもね、もう決まってるんですよ、それって。その日が自分にとっての結婚記念日である、周年記念日である、で決まってる、決まってるから、もうそれは書いた方がいいです。 ちなみに周年記念日は全て自分固有の吉日です。その日が仏滅であろうが土曜中であろうが関係なし。でも暦の中には書いてないんです。書いてないから自分で書き足すんです。これは自分がいつ吉方位旅行に行くのか、どのタイミングで歯ブラシ交換をするのか、これもね、暦の中には書いてないんです。それをやるということは決まっているのに、にもかかわらず暦のやつ書いて嫌がらないんですよ。日曜日だの月曜日だの全員共通のオフィシャルな目安に関してはあらかじめ書き込んであるくせに、私にとって大切な周年記念日は書いて嫌がらないんですよ。これが暦の限界。それを書いてあげるんです。もう決まっていて、私の大切な確定した未来であるにもかかわらず、暦の中にはあらかじめ書いてくれてない。だからそれをこう書き足してあげることで、私にとっての暦が完成する。これが重要です。大吉日に何を書いたらいいかわからないって考えなくて全然いいんです。もう行きたい場所があるな、やりたいことがあるな、着たい服があるな、まずそれがあるはずなんです。決まってることがある。でもそれは暦の中の大吉日に、新しいカーディガンは8月の23日の大吉日に下ろすといいよって書いてないんですよ。あらかじめそこまでのプライバシーはこちらでわからないから、印字掲載して発行することができないんですよ。それが実は暦の限界なんですよ。暦はそれぐらい不完全な存在なんです。だからしょうがないな、暦のやつね、不完全な情報のまま掲載し発行しやがって、しょうがないから、足りない情報は自分で追加しよう、8月の23日新しいカーディガンを下ろそうみたいな感じです。逆に分かりにくくなってしまっていませんでしょうか。ちょっと不安になってきました。文江さん、誕生日にマークをつけてカスタマイズしました。誕生日マークをつけるのもちろん OK。 ただそこはね、デコレーションという意味での、自分にとって年に一度の大切な大吉日をデコレーションするという意味では OK。 でも暦として利用するならば、その2週間前とか1週間前とかに、もう誕生日まで1ヶ月を切ったけど、誕生日プレゼント決まってる？とか、誕生日まであと2週間を切ったけど、誕生日ケーキの予約できてる？とか、そっちも書いてあげるのがいいです。暦の中には書いてないから、それ。そうすると確実にデコレーションするほど素敵な自分にとっての特別な誕生日という日を無意に過ごさなくて済みます。これね、子供の頃だったら、小学生、中学生ぐらいまでだったら、そんなことしなくても自分の誕生日には自分のことしか考えなくていいから、そんなしなくて大丈夫だったんですよ。でもね、大人って自分の誕生日を後回しにしてでも大切にしなくちゃならない、いろんなこと複数抱えているから、誕生日が飛ぶんですよ。誕生日がいつかを忘れることはないですよ。でも誕生日の日々までに誕生日を準備することが後回しになってしまった結果、他人の誕生日を祝うことばっかりやって、自分への誕生日プレゼントがない、自分へのケーキを忘れちゃったっていうことがめっちゃあるんですよ。偉いですよね、大人って。それを防ぐために、誕生日のその日をデコレーションするだけではなく、誕生日の2週間前や1ヶ月前をちゃんと暦に書き記すことも大事だなって思います。 ジャズさん、昨日私も2024年のインスタアーカイブ拝見しながら暦の開封儀式完了しましたとのこと、ありがとうございます。大吉日の予定に有機暦のことを取り入れてもらえるの本当に光栄というか本望というか、大吉日に間に合うように発送してよかったです、ありがとうございます。なんてお話をしていたらあっという間に20分も経ってしまいまして、25分経っちゃったのか。お付き合いありがとうございます。今朝のお話はこんなところです。コンサートさん、分かりにくくなってませんよ。まずは10月が誕生日なんで9月に準備すること記入しますとのこと、ありがとうございます。すごくベタで工夫なく聞こえるかもしれないですが、誕生日に誕生日プレゼントと誕生日ケーキってめちゃくちゃ運がいいと思います。そのクラシカルでトラディショナル、スタンダードな何のひねりもない予定、誕生日に誕生日プレゼント、誕生日に誕生日ケーキっていうこのスケジューリングはめちゃくちゃ運が良くなるからおすすめです。ところが誕生日プレゼントって書いただけじゃやってこない、誕生日ケーキってちゃんと予約しないと手に入らない、それを誕生日に始めるんでは遅いから、じゃあ誕生日の1週間前までに、誕生日の5日前までにっていう感じで書き込まなくちゃならない予定が増えてくるっていうイメージです。もうそこまで来るともう現実的なスケジューリングですよね。あそこ行かなきゃ、これやんなきゃっていう、それを書き記すためにはきっかけとなる誕生日はいつかっていうのをまず決まってる必要がある。毎日のように誕生日ケーキ食べてたら体もお財布も持たないですからね。まあいいんじゃないんじゃ、適当に予約しときゃ。でもダメなんです、やっぱり、ね、誕生日の近いところで予約しないと、という感じで使っていただけると、の暦の中に何を書いたらいいかわからないはなくなるはず。それ逆だから、まず書きたいことがある、書くべきことがある、それをどこに書くか暦の中に決めていく。その際にどこに書いたらいいかわからない、その何でもいいですよ、誕生日ケーキを買う、それをどこに書いたらいいかわからないってなったならば、あ、じゃあ誕生日の隣に書いてくださいになると思うし、のいつ基地方位旅行計画の確定をどこに書けばいいかわからないっていうご質問に対しては、あ、それそうですよね、それは確かに暦の専門的な知識です、基地方位旅行に行く2ヶ月前のところに書いておけるとら安心ですみたいな感じ、その何を書いたらいいかで迷う必要は今後一切なし、でもどこに書いたらいいかは専門的な知識が必要になることもあるので、ぜひぜひそこに関してはご質問ください。それはここに書くといいですよ、あ、それに関しては有機暦ここに書いていただけるようにスペースを作っておきましたよっていうのがあるんで、ちなみに毎年その年の目標に関しては暦の最初のページ、ページ数で言うと2ページに書いておくのが一番運がいいです。ヌシャンティさん、おはようございます。ミカさん、ユキタロウさん、おはようございます。ありがとうございます。というわけで、今朝の配信はこんなところです。一つ告知にお付き合いください。最新型の有機暦を引っ提げて9月からはいろんな場所でイベントを巡ります。9月の14日が高崎ジャムカバーさんで旅飽きない、9月の23日、群馬県桐生市にてご予約不要入場無料の有機暦収穫祭である有機暦フェス開催します。9月の30、10月の1日は有機暦フェス大阪です。2日にわたって講座とワークショップ開催しますが、昨日大吉日である8月の23日告知開始しました。おかげさまで初日の9月の30の方はもう満席とのこと。 ただ10月の1日に2回あの午前と午後2回講座ワークショップの会まだありますので、ぜひぜひそちらお申し込みください。10月の5日日曜日は、藤岡の諏訪神社で福寄り所という占い特化イベントあります。僕は九星占いでの参戦です。そして10月の18、19日の土日は東京の浜松町にて手帳の市2025秋というイベントあります。こちらは占い一切関係なし、素敵な文具が集まる手帳マニアのための文具特化イベント、そちらに僕は有機小読みを持って参戦いたします。他にもオンライン、オフライン、オープン、クローズ、いろんなイベントを顔を出すので、チャンスがぴったり重なった時はぜひ会いに来てください。さて今日という一日は2025年8月24日日曜日、運が動く繁忙の8月、昨日から後半戦が始まってます。もうすでに前半戦は終了、残り半分、残り期間の中でいかに無理なく健やかに運を動かせるか、予定を一つずつこなしてまいりましょう。やっぱりね、健康運が最優先だと思います。いかに健やかに、いかに頼れず明日、明後日、今月を乗り越えていくのか、ここが運の見せ所です。運の腕の見せ所です。今日の幸運のレシピは納豆、豆の発酵食品が吉です。もちろん味噌なんていうのも大吉です。最後に今日のキーワードは需要、現実を受け入れる。その心は、まだ起こっていないことや、これまでただの一度も起きたことがない、そういうトラブルで迷い、悩み、不安に思うのは不毛です。それする必要なし。一方で、確かに過去起こったことがあるというトラブル、それどころかもう何回もそれで失敗している、そういう記憶、これに関してはちゃんと心配した方がいいです。気をつけないとまた起こる可能性当然あります。そこをしっかり注意しておければ、それで厄除けになります。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。